マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、の堀井美香です。働くを語る水曜日の夜ということで、ウェンホリ本日もスタートでございます。ゲストは前回に続いてバンドモロハのラッパーアフロさんです。今回はオリジナリティはどこからやってくる、自分と他人の作用反作用をテーマにお話ししていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリー美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデイホリデー、堀井美香がお送りしています。
今回のゲストはモロハのラッパーアフロさんです。前回に続いてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。アコースティックギターとラップの2人組のバンド、モロハのラップを担当しておりますアフロと申します。
はい、もう本当に芸能界ですとかタレントさんにも音楽やってる人にもファンがめちゃめちゃ多いというですね、アフロさんでございますが、前回はいろんなことをお教えくださいましてありがとうございました。そしてですね、音楽活動だけでなく、もう最初に言っちゃいますけれども、アフロさんですね、初主演映画があるということで、11月3日金曜日からさよならホヤマンということで、これどういう映画になっておりますでしょうか。
は
い、
これがですね、ホヤっていう食べ物、はい、食べたことあります。
はい、あります。
あれすごく不思議な生き物で、はい、最初オタマジャクシみたいにこう海の中泳いでるんです、うん、でもここだっていう岩場を見つけると、うん、そこに定着して、うん、背骨が溶けて、うん、最後脳みそが溶けてなくなるんです、
うん、
で人も一緒なんじゃないかって、
はい、
動き続けて、はい、泳ぎ続けてる間は考えるけど、
はいはい、
もうここなんだって思ったら、はいはい、もう考えることやめちゃうんじゃないか、
はい、
っていう話なんです、
は
い。
ちょっと今切なかったけどとっても
そう、
はい、
だからそのいろんな事情でその島、離島に住んでいる漁師の役なんですけど、うんうん、この島から出れないって思っている俺、
うん、
自分がやっている役の漁師が、そのいろんな刺激があって脳みそを取り戻すぞ、
うん、
外の世界に出るぞ、
うん、
での手段として選んだのが、自分の父親が島おこしのために作ったキャラクターホヤマンっていうキャラクターに扮して、うん、YouTuber になって、
はい、
ネットを使って世界に出ようとする、
はい、
でもそこからうまくいかず、はい、っていうようなお話なんですけど、
漁師っぽいですよアフロさん ね、
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 本当でも俺長野県出身なので、海なし県から出てきたんですけど、そんな俺がねこう日焼けをして、漁師の役をやるっていうのがねなんか遠くまで来たなって気持ちになりましたね
まさか映画の主演っていうのはどうですか、
ね、いやでも最初その監督がそのライブを見に来てくれて、でアフロさんって言って当て書きですって言われ
、はい、
アフロさんしかこの役できる人いません
アフロさんのために作った、
でついに来たか俺にもそういう、
はいはい、
待ってたよと、うん、映画の主演なんて、来たか
と思って、レッドカーペットだと、
ああこれは来たと思って、はい、台本渡されたところに、はい、タイトルホヤマンって書いてあってい
いです
一回返しましたね
いやその一回返したりとかいうのがね小技がやっぱアフロさんね、うん、
でもそのタイトルからは想像できない内容の、なんていうんですかね、厚みというかいい作品だったので、
そうだと思い
ますよ、はい、
ということでですね、今回もアフロさんにいろいろ伺っていきますが、まあ、モロハというのはラッパーのアフロさんとそれからギタリストの UK さんの2人によるバンドです。先ほど説明もありましたが、そして去年はですね、日本武道館でワンマンライブも成功されているということで、すごいですよねこのね、お二人で日本武道館、
まあでも一人で、ね、出る人もいるしね。
ああ、まあ、
そうそうそうそう。でもまあ本当つくづくね、長野県の田舎からね出てきた俺たちが、まあこんな日の丸の下でやっちゃってどうするって感じだったですね。
そのあたりの話もちょっと伺っていきますが、はい、今回アフロさんとお話しするテーマはこちらです。オリジナリティはどこからやってくる、自分と他人の作用反作用です。働く中で誰かの期待に応えることはもちろん大切なんですが、それでも自分のオリジナリティについて考えることがあるのではないでしょうか。一方で人々は常に影響し合いながら生きています。 自分や誰かの言動が何かしらの作用反作用を生むこともあるかと思います。ラップとギターだけの他にはないバンド編成、ヒップホップ、ロック、ポップスなどジャンルに当てはまらない音楽性、他のミュージシャンとは違う独自の音楽を奏でながら活動の幅を広げているモロハのアフロさんと、今回はオリジナリティということについて考えていきたいと思いますけれども、どうでしょう、ご自身の影響力について考えることなんていうのはありますか。まあ本当、まあ、旗から見てたらもうめちゃめちゃアフロさん影響力あるよとか、いろんな人刺激受けてるよって言いたくなりますけど、ご自身はどうですか。
どうですかね、影響力、うん、なんかでもライブに来てくれた人が、まあ、あの曲聞いて、うん、あの乗り越えましたみたいなお話をしてくれたりとかしますね、はい、それはすごく嬉しいなと思います、うん、で、でも言うと俺もやっぱり影響を受けてて、うん、なんか例えば新しいアルバムの中に入っているスコール&レスポンスって曲があるんですけど、その曲の中でなあなあ家族のために辞めるってことは家族のせいで辞めるってことかっていうフレーズが出てくるんですね、うん、これ本当俺歌詞書くときは悪意丸出しで書いたんですよ、
うん、
もう、うん、その半端なやめ方していくやつに対して許せなくて、うん、憎まれ口叩いてやるみたいな、一番言われたくないことを書いてやれと思って書くんですよね。いやひどい話なんですけど、
なんかあの今構成作家さんと目を合わせながらなんか通じる何かを、いやそういう共有してんだろうなと思いましたが、
あの腹黒いところというか悪いところがあって、でもそれはすごく鋭利なフレーズだから曲にしようと思って曲になったんですね。でそれをライブでやった時に、そのフレーズを歌った時にね、やっぱ客席からそうじゃねえよっていう圧が返ってきたりとかするんです、
うん、
でそれをもってして完成だったりとかするなって思ってたりします、
うん
うん、なんか自分がどれだけこうあのなんていうかな、可能性をこうぶった切るような言葉を吐いても客席からいやいや、うん、そうじゃないぜ、俺たちはそうじゃないんだよっていう、うん、でこっちからするとその時にその顔が見たくて言ってたんだよっていう後付けなんですけど、
うん、
がやってきた時に、あなんかどんどん音楽が広がってってるなっていう感覚になりますね、
うん
うん、だから影響されてます俺も、
うん、自分の作品が野に放たれるんだけど、放ったところでまたなんか違う展開をしていく、成長していく、
うん、その通りです
ね、
うん、
面白いですねそれ見てるとね、
面白いですね、うんうんうん、
自分のオリジナリティがまたいろんな人によってこうなんだろう、違うものにもなってきたりするんですかね。
あと思います、なんか、うん、あの期待してもらうことっていうのは、うん、なんかそれに縛られちゃいけないなと思うけど、なんかこういう自分のことを好きで来てくれてるんだろうなって思うと、うん、あのいい意味でその自分でいたいなと思ったりしますね。
なるほどね。どうでしょう、この CD が売れてほしいとか、うん、商品が売れるとか、そういうことでこう自分のオリジナリティがだんだんなんとなくこう生成されていくなみたいなところってありますか。
あ、最初始めた時やっぱり真似から入るんです、
うん
うん、そもそもでも楽器をゼロから作らないと本当のオリジナリティってない、まあ、極論で言っちゃうとあれですけど、でも飯の食い方も風呂の入り方も全部親からパクってるものだしって思うと、やっぱり俺はもともと誰かの真似、もうちょっと雑な言い方するとパクリから入っていくんですけど、うん、でもパクリきれなかったもの、盗みきれずにはみ出ちゃったもの、そのいびつさみたいなのが、うん、なんか後にオリジナリティと呼ばれるんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うんうんうん、
だから最初なんかラッパーってその堀さんがおっしゃるちょっとこう低い声でオラオラってやるラップの多分イメージだと思うんですよ、
はい、
で自分もそのイメージでやってたんです最初、
はい、
でそれを録音して聞いてみたら、なんかピカチュウみたいな声が聞こえると思って、これ俺の声だと思って、全然思ってんのと違うと思って
、うん、
でそこでそれこそウイスキーとかで喉焼いて低い声にならないもんかなとかも考えたんですけど、
うんうん、
まあ、そこまでやるあの気持ちにはなれず、もうしょうがないなと思いながらずっとこれでやってきて、で特徴的な声だっていう風に言ってみんなに必要としてもらえるようになったので、
うん
うん、 なんか真似しきれなかったものが今オリジナリティと呼ばれているような気がしますね。
私本当に申し訳ないことに、そのこのお仕事でアフロさんがいらっしゃるって聞いて初めて、はい、YouTube だとかいろんなもので拝見したんですけど、もうなんかこれ何って感じでした。なんて言うんだろう、ラッパーが来ますってこう、なんだろう、ラッパーの人が来ますみたいな事前情報でこう YouTube 開けたもんですから、はい、これなん、この歌何って感じでした。すごいなんな、衝撃でした。やっぱり初めて聞いたって感じでした。
ねえ、何なんでしょうね、
うん、
俺はでもだから最近はもう大きい声出してるですって言うようにしてて。
でもそういわゆるなんだろう、リーディングポエトリーみたいなものもあったりするじゃないですか、はい、それともまた違うんですよね。
うーん、それはでもやっぱり相方が音楽にしてくれてるんだなと思います。
うん、うん、
だから出会いもオリジナリティの一つだね。
あ、そうですね。
ね、いいこと言ったね、今。すごいね。
言葉やっぱ生みます ね。なんか午前中で一個産むもんね。午前午後で午後の仕事でも多分産むと思いますよ。
そうかな、一日一個だったらどうしよう。この後で、ね、
う
ん。
そうですね、うん。
そうだね、誰と出会うかもオリジナリティだね。
うーん、
逆にでも俺お聞きしたいのは、はい、そのアナウンサーという、なんか世界でオリジナリティって、なんか音楽でオリジナリティを出すよりも、ちょっとある種難しいんじゃないかなと思うんです、
はいはいはい、
なんか与えられたものを読むっていう仕事が結構多いじゃないですか、はい、ってなるとオリジナリティの出しどころがミュージシャンよりもやっぱそんなに多くないと思うんですけど、うん、それについてどうやって向き合ってきましたか。
でもオリジナリティは別に出さなくていいと思ってました。それはまあアナウンサーでもいろいろいるんでしょうね、はい、自分をちゃんとこう売り出したい、名前を知ってほしいっていうアナウンサーと、アナウンサーとしての仕事を 100% やるにはオリジナリティはいらないんですよね。なんかコメント、ゲストがいてコメントをするにも自分の意見はまあ言わないんです、アナウンサーは。キャスターとしてこうキャストのその車を回していくだけだから。そうなんですよ、なんかオリジナリティはいらないしって先輩方からも教わりました、はい、でもだからそれが、まあ、心地よかったりもする人もたまにはいますよね、うんうんうん、なんかそのオリジナリティのない自分っていうのが心地いいっていう人もきっと、
うん、でもファンがつくわけじゃないですか。
あ、はいはい、
それはオリジナリティがあるからつくですよね、
うん、まあ何かしら探すんでしょうね、その差を。髪の毛がツヤツヤしてるとか、読みがちょっと上手いとか。ね、なんかドジっ子のアナウンサーだとか。
じゃあ本人は隠そうとしてるのに見てる人が見つけてくれて、
うん、まあそれぞれこう出し、ちょっとずつ出してこうキャラクターをつけていくアナウンサーももちろんいますけどですね、基本そのアナウンサーという中で仕事をするわけなので、一応私たちのその、まあ、ルールではないんですけど意識としては、はい、その箱の中でやりましょうっていうことでしたね。は
あ、そうなんだ、うん、
だからそのでもなんかアフロさんの話聞いてて思いました。やっぱりそうやって人との出会いでこう自分もチェンジしていくし、なんか反応していろいろ変わっていくことってありますよね。
そうですね、うん、そう思いますね。うん、そう、なんかねオリジナリティについて考えたこと時にたくさん曲聴いたんです。なんかこうみんなが知らない曲を知っているっていうことが俺のオリジナリティになるんじゃないかみたいな、
うん
うん、って思ってすごくアンダーグラウンドのものを聴いたりとか、
うん、
でそれもすごく良かったんですけど、
うん、
でもふとみんなが知っている曲を聞いて自分だけの感想を持てるっていうことの方が、
うん、
方がっていう比べちゃいけないけど、うん、それもの方、それがすごいことなんじゃないかなって思う時もあって、だからなんだろう、そのありきたりだなと思ってるもの、自分の持ってるものでもそこに抱く感情がすごくこう自分だけのものだったら、うん、 それがオリジナリティになるんだなっていう当たり前のことに気づくタイミングもあったりしましたね。
なるほどね、まあ変わっていくもの変わっていかないものって、まあ、必ずあるかと思うんですけど、アフロさんがここは変えたくないなとか、これはちょっと持っておこうかなみたいなものって何ですか？
なんだろうな、変えたくないことか、最近そうしたいと思うようになったんですけど、雑魚で居続けることって、なんかちょっとこれをまた逆に言葉にするとなんかまた恥ずかしいんだけど、なんかねやっぱね勘違いし始めちゃう時がやっぱあるんですよね、ステージ一段高いとこ立って、みんながおもろは、
そりゃそうですよ、
なってんだけど、いやいやいやいやって、その本当に自分は何も、野球部の補欠から始まって、で俺野球やってる時に野球部って言いながら試合出てないからただ声出しをしてたんですね。でずっと声出ししてて、一体これ何の時間なんだと思ったけど、まあその声を出しをしていたことによって喉が強くなって今の仕事につながって、でたまたま素敵な相方と出会って音楽やれてて、で140字の詩人がたくさんいる時代に今俺は生きてて、SNS 見たら俺よりもすごい詩人がたくさんいる、じゃあ俺がやってることって何がすごいのかって言ったら、たまたまそれこそオリジナリティってさっき言ったけど出会いに恵まれ、あとその過去の歴史として声出しをしていた補欠の自分がいて大きな声が出せて、で何者かになりたいっていう野心巧妙心があって、大体この3つくらいでなんかやれてるんだぞっていうのを思うと、その俺が調子に乗った時になんかこの3つどれもが崩れ落ちるんじゃないかっていう、まあ、ちょっと角張った言葉を使うと先民意識みたいなものが体にどんどん入ってこようとするのを、とにかくどれだけ拒めるかっていうのをこれからも続けていきたいなっていう思うんですけどね、すぐ調子乗っちゃうしね
でももう本当今すぐ調子乗っちゃうしねってめっちゃ腰低く言ってるんですけど皆さんに見せてあげたいんですが、でも本当でもアフロさんにはこのままでいてほしい、こうなんかこうすいませんすいません、なんかこうっていう感じでこう入ってねいらしてね、はい
ね、でもなんか俺様だでいける人もはそれで行ったらいいと思うんですよ、それがサービスになってるから、みんなに影響を与えてるから、でも俺はそうじゃないなっていう、逆にでもだからそういうすごい人を見て、諦められましたね、そっちの道を。
あそこまでは覚悟ないなみたいな、
そう、それそれ、だからオリジナリティはやっぱすげえ才能と出会って、自分の限界を知ることで生まれるかもしれない
いいこと言った、30分に1回
あー出たペース上がってきたいいね、諦めた回数かもねオリジナリティって、
面白い、諦めた回数ね、
かも、
そうですね、
めっちゃモテるやつとかいるじゃん、
はい、
同じそのと、ね、作家と今同じやつが頭に浮かんでると思うけど、さ、めっちゃモテるやつとかやっぱいると、もうこれ女の子を追いかけて、それによってなんかなんだろう、自分の承認欲求を高めようとしたとて、もうこんだけ上には絵がいて、でそいつと並んだ時にどうしても劣等感を感じるとしたら、もうそこで勝負してもダメだ、じゃあどうするみたいな、まあ家帰って彼女にアイリスでも買って帰るでみたいな、
オリジナリティ
そう
オリジナリティです、
でそこで見た彼女の顔を歌にすれば
オリジナルですね、
いいのよみたいな敗北の歴史かもね
いやでもそう、敗北の歴史でもなんか積み重なってたもの自分にしかないから、それでいいんですよね、
かもしれないです、だといいですね、
ねいいです、そうだから聞いてらっしゃる方もオリジナリティないなとか、なんか私は秀でてるものなくてと思っても、なんかマイナスから見つけられるオリジナリティいっぱいありますね、きっとね、
と思いますしね、なんかその出会った人たちの、ことをオリジナリティだって思うっていうのはいいっすよね、なんかね、
反応でいろいろねまた生まれてきますもんね。 あとはちょっと伺っていきたいのはオリジナリティの他に、なんかそのなんでしょう、自分のやりたいことを貫くということで言うと、うん、結構アフロさんはこう自分でこうなりたいとか、うん、日本武道館でやりたいみたいな、その夢を言う言わないって人によって違うと思うんですけど、それはどうですか？
そうですね、うん、まあなんか言って、
うん、
言うってすごいなと思いますね、やっぱりね、言霊って言葉ありますけど、
うん、
もう誰よりも日本武道館で、あのモロハなんか絶対日本武道館でやれないよって、
うん、
あのファンの人にも言われたし、音楽業界の人にも言われたし、
うん、
売れないとか言われてたけど、一番そういう気持ちを持ってたのが俺だったんですよね、
うん、
俺が一番無理だと思ってたんです、
うん、
でもなんかそれでもまあ人前に出てなんかこう、ステージをやる上でポジティブなことを言わなきゃなみたいな使命感に駆られて、
うん、
そういう夢とかをこう書いて、
うん、
願望を書いていたら叶っちゃったみたいなところがあって、だから自分が歌いながら自分の歌聞いてるんですよね、やっぱ。
あ、面白い。
でできると思っちゃうんですよね、っていう職業だから俺はやっぱ言っていく方かもしれないですね。堀さんどうですか、有言実行派ですか不言実行派ですか？
私実はね、不言なんですよ。だからっていうか、多分自分でやりたいこととか今の状況あんまり分かってないし、分かろうとしない人です。
へ
え、あえて、はい、そうですね。だからあんまり輪郭はっきりさせないで、じわじわじわって固めていって、気がついたらこんなご褒美がありましたみたいな。
へー、
あんまり言わないし、多分あんまり意識してないんじゃないですかね。
へー、うん、自然にじゃあ気持ちの赴く方向に
ふわ
ふわふわっといって、
なんかここちょっと今頑張ってみようみたいな、そしたらあ、ここに着いたっていう方ですかね。
へー、
あれと、うん、そうなんですよね。だからね、でもなんだろう、見た目的にはこうアフロさんのその日本武道館とか、例えばなんとかアリーナとか言ってて、起きたよやっぱり行ったよっていう、うんうん、なんか周りとしてはすごい爽快感あります、見てて。
見ててね、
うん、
そうですね、
うん、
なんかね、でもあの仕事をする上でやっぱスタッフたちがいるじゃないですか、うん、周りに、うん、で友達と違うんですよやっぱり、うん、だからこう目標でつながってる人たちっていうのがいるんですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、
だからその目標が途切れてしまうと、
うん、
その関係性が終わってしまう人たちがいて、
うん、
で俺これはもう仕事仲間、うん、知人、友達って、
うん、
なんとなく友達が人生においての最重要みたいな風に俺は語られてると思ってるんですけど、
うん、
俺 3つとも並列だと思ってて、仕事が終わってしまったら途切れてしまう関係って希薄に聞こえるけど、
うん、
でもゆえに仕事頑張ろうと思わせてくれる人たちだし、
うん、
でそういう人たちとつながり続けるために具体的にやっぱ一個ゴール、ここに向かおうぜみんなでって、そうするとあのそこでの絆がギュッと深まっていく、で途切れないようにみんな頑張っていくみたいな、
うん、
それがすごく俺は健全だなっていうふうに思うので、そういう意味でもやっぱ目標は俺は結構口にしていくっていう、うん、感覚があります。
うん、日本武道館でもそのお二人で映像なし、バンドセットを出さず、はい、いつものライブハウスの二人だけのステージを披露してるわけですけれども、そこなんかこうこうした方がいいよとか演出とかも特に変えずにやられて。
あ、でもね、映像は使いました。
あ、
あの俺たちのこうあの近くにこうカメラがこう寄ってくれて、うんうん、後ろの方の席の人にも顔が見えるようにしたいねって言って、
うん、
それはやりましたけど、うん、なんかこう割と となんだ演出少なめというか、
うん、花火バーンみたいな、
うん、そう いやね、これは完全に俺のせいで、俺がね言っちゃったんですよ、ある時。なんかああいう紙テープとか火柱とか立てんのは、こう実力がないやつがごまかしでやってんだって言っちゃったんですよ、うかつぎね。でも俺たちがいざそういうことができる規模でやるってなった時に、立てたくないみたいな。
え
どうするみ たいな、でも言っちゃったしないみたいな。
いやいやいや、やっちゃら、やったらいいんじゃないですか。いやでも
ちょっと恥ずかしながら、どうぞパーンって
すいません実力ないです
ね、そうそう、それが多分ネクストレベルかもしれない、その言った言葉を撤回できる強さ、それが次のレベルですね、目指すところ。
立ちました
立ちましたみたいな、俺たちの実力が焼かれて消えてなくなりますなんつって言って、でもそう最初だからその言った手前やっぱやりきれないかんだろうつって言って、はいはい、そうそうそう、
あそこ一個こうバリアがあったんですね、
自分の言葉のやっぱあのケツを拭くというかね、バリアやらなくちゃいけないなと思ってやったんですけど、
うん、面白い
、うん、でも本当はね俺ワイヤーでね飛び回りたかったんですよ。
あ夢ですよね、
夢でも600万かかるって言われたのかな、その場で行くだけで100万円かかるって言われて、
行ったり来たりはね、また
でしかもコロナ禍だったんで、はい、やっぱこれ待ったらもう完全な、でそこで俺歌ったらさ、もうしぶきが飛びまくって、もうなんかもう
私はあの明治座でね、梅沢富美男さんが後ろからこうワイヤーで来た時にも感動しましたからね明治座感動しましたよ、本当人がこう自分の上をこう飛んでくるっていうのは、うん、やってくださいぜひ、ね、
そこでだからその、はい、あーすごいみたいな、神様が来たみたいな感じの崇められ方をされずに、指さして笑ってもらえる自分でいたいですね、
うんうん、あそう
バカだねっていう、そう
ね、ずっとバカなことやってたいですよね、
やってたいですね、
うん、と思いますね、
そうですね、
最後に改めてお知らせなんですけれども、映画は11月3日公開のさよならホヤマンでございますけれども、これ皆さんご覧になってください、はい、映画以外何かございますか。
今ツアー中で、はい、全国ずつ裏裏あのツアー回っておりますので、ホームページの方に見ていただけると我々のライブ情報がございます。で、はい、一応そのツアーのファイナルがですね、1月の13日土曜日です。1月のちょっとペンあります？
1月13日、
はい、1月の1月13日土曜日、
土曜日、
渋港ですね、
渋港今や渋港
で
LINE、
はい、
キューブ、
そうです、
はい、CC レモンでもなくなったんですもんね。LINE キューブですよね。LINE キューブ渋谷。1月
じゃあこれ、すみません。お手紙
どうぞ。
お手紙どうぞ。
嬉しい。
お手紙でございます。
実質ですよ、これ。はい、嬉しい。これ、私これ息子に持って帰るから。お前どうだって、はい。母ちゃんすごいだろうって。堀井さん、はい。1月、堀井さんは関係ないんですが、1月13日土曜日、渋港で待ってますということが、これがツアーファイナルですね。
はい。
はい、皆様ぜひぜひ。
堀井さん、いいってください、ぜひ。
ねえ。うん、そしてスマートHR さんがワイヤーをするっていう流れになりましたので
いいですね、釣られて、
そうですよ、ね、
いいですね、
楽しみです、
だからあれ紙吹雪自分で巻きたいよね、
そうね、巻いてみんなに巻いてステージまで行くって、うんね、だって最初の頃ね、後ろの方から歌いながら出てこられたってよく言ってたじゃないですか、
そうなんです、そうなんです、
ために
そうですね、ワイヤーでいいな、登場したいな。
ぜひぜひ皆さん、あの各地ツアーも行かれるということですのでね、はい、そうですよね、
行きます、はい、全国行きます、はい、
なのであの地方地方皆さんのお住まいのところでもぜひぜひ遊びに行ってみてください、
お願いします、
はい、ということでもう本当にまだまだ伺いたいんですが、この後もラジオがですねお仕事であるという大先生とのねお仕事があるということで、はい、はい、今日のアフロさんのお話、また全然違う世界であっても私たちが働く上でヒントになるかもしれません。2週にわたってお越しいただきましたゲストはモロハのアフロさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマート HR 働くの実験室、カッコカリがお届けするホリーミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さて今回はバンドモロハのラッパーアフロさんをお迎えしましたけれども、本当にオリジナリティを持ってる人の言葉は響くなと思いました。あのアフロさんでずっと居続けてほしいなとも思いましたが、1月13日2024年になりますが土曜日 LINE キューブ渋谷で全国ツアーのファイナルがあるということですからね、皆様ぜひぜひお出かけください。さあ釣られるのか釣られないのかということ そうですね、釣られたがってましたけれども。ということで1月13日ラインキューブ渋谷でございます、モロハのツアーファイナルです。ということで番組をお聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントをしております。些細なことでもいいのでぜひ送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせてです。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているかと思いますが、リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げて、その悩み成仏させていきます。そして新コーナーです。みんなのご褒美、忙しい毎日、これがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美を教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお送りください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。